English Innovations. Innovate your life with us.
English Innovations オンライン校の TOEIC クラスに約9ヶ月間受講され、TOEIC 915点を獲得されました。本日は EI で勉強してきたことについてお伺いしていきたいと思います。あきこさん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。まずはじめに、あきこさんが EI で過ごしたことについてお伺いできたらと思っています。では、あきこさんがイングリッシュイノベーションズで勉強を始めようと思ったのはなぜだったんですか？
まずきっかけは大きく2つありまして、1つ目は確か2016年から TOEIC の出題形式が変更されたと思うんですけれども、その私が取得していたのは2012年が最新だったので、その古い形式のスコアより2016年以降の新しい形式になった方の TOEIC の点数の方が価値があると思ってもう一回勉強を始めようかなと思ったのがきっかけと、せっかくもう一回 TOEIC 受けるんだったらもうちょっと高得点目指そうかなと思って、本当は満点欲しかったんですけど、満点目指すには独学じゃちょっと難しいかなと思って、EI の方を選びました。で、学校に直接横浜校の方に説明を聞きに行って資料を取りに行ったんですけれども、その時の説明を聞いた時にスタッフの方の感じが良かったので、もうここに決めようと思って、通学しようかなと思ったタイミングで今度コロナが、感染症が発生してしまって緊急事態宣言も出てしまい、もうここで通学は無理だなと思った時に今度は EI の方でオンライン授業が始まりますということだったので、今度はそっちの説明会の方に参加して、でそれが2回目のきっかけで、それでもう、EI を受けようと決めて、そこから勉強しようと決めました。気持ちが固まったって感じです。
そうだったんですね。2回説明会に参加されていらっしゃったんですね、
はい、そうですね。1回目の時は なんとなく行って、2回目の時はもう Zoom の説明会で、その緊急事態宣言がきっかけとなったと言ってしまえばそうなんですけど、はい、
そうですよね。その時期って学校自体もオンライン校を始めていった学校も多いですし、世の中的にも会議とか、あとは学校の授業もオンラインで始まったりしていたので、だんだんそのオンラインの授業スタイルっていうのがこう主流になり始めた時期になったと思うので、多分まだその時期にオンラインで受けようって思ったのってちょっと勇気がいることだったのかなって個人的には思ったんですけれども、その点はいかがでしたか？
そうですね。でも Zoom の説明会で実際に画面上で説明を受けた時に、授業のデモンストレーションみたいな、ちょっとだけ1分間2分間ぐらいの体験授業をこう経験できたので、イメージはできたので、その辺は安心してました。
あ、そうだったんですね。前半にお話しされていた多分、TOEIC の旧形式から新形式に変わられたっていうところのお話に戻るんですけれども、こう形式も違って実際勉強されてみて、難易度も結構違うなって感じられたのかなって思ったんですけど、その点はいかがでしたか？
感じましたね。問題数が増えたというか、長文の部分が増えたので、私長文が大嫌いなので。
そうだったんですね。
そうです。だからすごく壁は高いなって実感しました。
EI で通ってる生徒さんも、私もTOEIC受けていて、最後のトリプルパッセージっていうのが一番最後の疲れてる時にこの大変な問題を解かなきゃいけないっていうのは個人的にすごい大変だなっていう記憶がありました。
そうなんです。それまではダブルパッセージで、パッセージは2つだったんですけども、2016年以降はトリプルで3つの条文を読み解いて、そこから答えを見つけ出すというのが、最初はもう全然慣れませんでしたし、時間も全然足りなかったんですけども、
そうだったんですね。
そうなんですね。 EI に通うようになって、自分でも勉強するようになって、TOEIC のテストを受けに行くと、最初の方は10分ぐらい時間が足りなかったんですけど、もう最後の方は全部最後まで問題解けるようにはなっていました。
そうなんですね。そんなに変わられたんですね、はい、読んでいくスピードっていうのが。
あ、変わりましたね。時間配分っていうのもちゃんと EI の方で教えてくれるので、
うん、はいはいはい、
もうテストを受けながらもう時計とにらめっこして、うん、もう時間配分が少しでも遅いって感じた時にはもうキャッチアップして、
うん、
その繰り返して、もう時計はもうテスト中時計は何回も見ました、
うんうん、確かにトイックって本当に時間との勝負なので、一問に対してのかけられる時間って、はい、本当にかけられてますもんね。
はい、
うん、ありがとうございます。
そこが面白いところだと思います、
うんうん、確かにそうですね。そこも徐々に徐々に解けるスピードが速くなって、解けなかったのが最後まで解ききると達成感というか成長してるのも感じられますもんね。
そうです、その通りです。
ありがとうございます。そのあきこさんは英語の学校がいろいろ今世の中であると思うんですけれども、そのイングリッシュイノベーションズに、まあ、2回カウンセリングも行かれて、まあ、最初に来た、はい、あの選ばれた理由だったりとか、最終的にじゃあうちで受けようって思ったのってどうしてだったんですか？
まずあの EI はネイティブの先生が教えてくれる、
うんうん、
あのネイティブの先生からそう生きた英語が英語を学べるっていうことが私にとってすごく重要でした。英語のみの授業を受けることによって、あの日本にいながら留学気分が味わえたり、
うんうん、
あと EI の特徴である一つで、あの点数保証っていうのがあって、うん、850点に特化したクラスもあったの で、
そうです、ね、
ネットでいろいろ検索したんですけども、その850点という高得点を保証してくれる授業を、あのクラスを持っている学校ってなかなかなかったので、それだけでもう EI に決めたようなものです。
うん、そうだったんですね。ただあきこさんって一番最初から結構スコアも高得点で持たれていたので、なんかそこの点数保証の部分だったりとかって、はい、あまり気にされなくてもよかったのかなとかって個人的には思ったりもするんですけども。
いや、それはもう全然なくて、もう830点とやっぱり850点もすごく差があると思うし、
うん、そう
ですね、850点から上に行くのもすごく、
うんうん、
何簡単ではないと思ってたので、
うん、
やっぱり保証してくれるということだけでも安心感があります。
うん、そうだったんですね。確かに点数保証制度っていうのがあると、はい、この学校って実績があるからなのかなとか、多分自信があるからなのかなってすごく感じられますもんね。
そうです。
うんうんうん、実際にこうオールイングリッシュの授業を受けてみて、まあ、実際に海外に行ってるようだとか留学にしているような雰囲気も味わえるかなって思うんですけれども、実際に授業スタイルとかってオンラインで受けていてどうでしたか？
実際に受けていて、私が受けたのは夜の8時から2時間、うんうん、週2回夜のコースだったんですけれども、
うんうん、
もう本当に授業は英語の授業で英語のみで進められて、まあ、それがすごく楽しくて、
うんうんうん、
で英語で全部進めるから耳も英語に慣れてきて、
う
ん、
そうですよね。
そうです。で、トイックのリスニングのテストが、まあ、これまで EI に行ってる間テスト何回か受けたんですけれども、リスニング2回満点取ることができたのも、
そうなんですね、
多分 EI のその英語の授業のおかげだったのかなと思います。
うんうんうん、確かにリスニング満点ってすごいですね。
そう、2回取れて495点を2回取れて、うん、あとは480とか485とか、うん、2、3も間違える程度だったので、いつも、うん、だからもうほぼほぼ全て聞き取れるような状態にはなってました。
そうだったんですね。
で、あと授業中も、うん、リスニングの戦略方法、
うんうん、
こういうところを押さえて聞いとけば大丈夫だよみたいなことを授業中に何度も教えてくれるので、うんうん、それも自然と身について、
うんうん、
それはその上でリスニングの単語キーワードもどんどん耳に入ってくるようになったので、
うんうん、
すごく楽にリスニングのテストは受けることはできました。
確かに授業の中でストラテジーだったりとか、ここをポイントに聞いていくといいよっていう風に講師の方がお話をしてくれるので、自分が受けていたりすると、あ、今ここポイントだなっていうの多分だんだんすぐ分かっていってつかめると思いますし、オールイングリッシュになるので常に英語脳の状態で授業も受けれて、あとはリーディングの授業でもずっと英語で講師が言ってくるので、自然と英語脳でリスニングを聞いて聞きながらリーディングを解いているような感覚にもなりますもんね。
そうです、そうです。それがすごく楽しかったです。
あ、よかったです。ありがとうございます。 あきこさんは9ヶ月間受講されていらっしゃったと思うんですけれども、その講師の説明の仕方だったりとか、授業の雰囲気だったりとか、あと受けた生徒さんとか、なんかこう授業の雰囲気とか全体的にいかがでしたか？
ズーム授業なので当たり前ですけども、画面上に先生が映って、うん、生徒さんが映ってって感じなんですけれども、うん、先生も授業で使うテキストブックの内容を PDF にして画面上に映してくれて、うん、でそこに先生がこうタイピングして説明を打ってくれるので、うん、もう視覚的にもこう確認しながら授業を進めてくれるので、すごく楽というか分かりやすいということと、あと生徒さんの顔もまあ見えるので、あ、みんな頑張ってるんだなと思うと、自然と間接的にすごく励みになりました。
そうですよね。なんか授業、普通の一般的な教室に行くと、まあ、周り見ると必ず生徒さんが隣に座っていたりするので、あ、頑張ってるなっていうのはもちろん分かりますけど、ズーム越しだと自分の顔も映って生徒さんのこう真剣な表情とかも見えるので、なんか頑張ろうって感化されますよね。
そうです、そうです、その通りです。
すごい分かります。
なんか一人じゃないんだなっていうのはいつも実感してました。
そうだったんですね。確かに。あとは受けてる生徒さんも多分同じぐらいのレベルの方だったりとかもするので、
あ、
すごい刺激になりますもんね。
そうですね。
ありがとうございます。コロナ前の学校の、コロナ前の授業スタイルは学校に通って受けるっていう授業スタイルが、まあ、主流だったと思うんですけれども、オンライン授業に変わってから実際にパソコンの画面を開いてご自身の好きな環境で受けられるっていう部分あると思うんですけども、なんかこう受けていて良かった点というか便利な利点とか何かありましたか？
画面上の Zoom 授業で良かった点は、もう家にいながらもうギリギリまで夕食食べてそれから授業に受けてもいいわけですし、で授業終わったらすぐ退出して部屋でリラックスできますし、で授業中は何でしょう、もう部屋着でも大丈夫ですし、こんなこと言っていいのか分かんないけど化粧もしなくても、画面上の自分の顔は別にちっちゃく映るだけなので、あんまり気にすることもなく本当にリラックスしたまま授業を受けられたのがすごく私にとっては良かったっていうのと、もしこれが通学してたら、通学だけで往復2時間とかかかって、夜帰宅するときには夜11時過ぎてて、でそれで11時過ぎたときにまたバタバタお風呂入ったりして次の日の朝の準備、早く寝たり次の日会社だとか考えると、もう本当バタバタしてたなと思うと、もう家で授業を受けられることがこんなにすごい素晴らしいことなんだと毎回実感してて、本当にありがたいなと、この授業のスタイルが本当にありがたいなと本当思ってました。
そうだったんですね。今までの私であれば、そのオンラインで授業するって正直全然考えられませんでしたし、家で授業を受けるってこう家にいる自分でオフモードでこうすぐに授業を受けて集中できるのかっていうふうにこう感じる部分があったんですけども、でもその通学の2時間分の時間を短縮できたりとか、2時間一生懸命授業に集中してその後すぐにこうリラックスできるっていう環境は、もう本当うまく自分のプライベートと集中できる時間っていうのがうまく切り替えられるのかなっていうふうにお話を聞いてて思いました。
そうです。もうスイッチのオンのオンオフオンオフはもう即座にできるのがすごく嬉しかったです。
そうですよね。特に、はい、あきこさんもそうですし、まあ受講トイックを受講されている方って結構社会人の方も多いので、なので社会人の方からしたら勉強と両立されている方もいらっしゃるので。そういった部分で通学する時間がなくなるっていうのはすごい大きいことなんだろうなっていうふうに感じましたね。
そうですね。
逆にそのオンライン授業でやりづらかった点って何かありましたか？
やりづらかった点は特に何もないんですけれどもやっぱオンライン授業っていうのはどうしてもこのネット環境に依存しているスタイルだと思うのでたまに授業中画面がフリーズしたり、音声が不安定になったり、なんかいろいろちょっとマイナーなトラブルがちょくちょく起こる時があったんですけども、でもその時は臨機応変に先生が即座に対応してくれたり、スタッフの方が、まあ、別途授業を用意してくれたり、一回途中で授業が終わっちゃった時があったんですね。
あ、そうだったんですね。
40分ぐらいでもう全然進まなくて、でその時はスタッフの方が特別に1回分追加してくれて授業を そういう臨機応変、そう、そういう臨機応変な対応もしてくれたので、もう総合的に見ると何の嫌なこともやりづらかったことも何もなかったです。
そうなんですね。オンラインで受けても実際の学校で受けても何かしらきっとトラブルって起こり得るかもしれないので、それで、はい、まあ、実際にもう一回別のタイミングで授業が受けれるって言ったら、別にそれはそれでプラスなのかなって、特にマイナスに感じるところもそんなにないのかなって思いましたね。
もうその通りですね。で、特にこのオンライン授業だけかどうか分かんないんですけども、私の場合は科目受けてたんですけども、はい、同じ授業が土日にも、土日日曜日だけもあるみたいで、はい、もしその科目が受けられなくても日曜日の方に振り替えできますよっていうのはもう常時であったので、その安心感もありました。
確かにそうですよね。
はい、
例えば夜遅くまでお仕事がある方だと別の曜日に振り替えたりできるっていうのはすごいメリットになるのかなって思いますね。
思います。
なんかそのまま授業をお休みしてしまうと、でもその授業って消化になってしまうので、
そうです。
なのでタイミング的に別のところで受けられたら、それは本当に有効活用してできるんだろうなって思いますね。
そうですね、安心ですね。
確かにそうですよね。ありがとうございます。はい、ちょっと話が変わるんですけれども、
はい、
あきこさんはもうすでに私が知っている中では以前から持たれていた TOEIC の点数っていうのがだいぶ高得点だなというふうに思ったんですけれども、お仕事でもスコアが求められていないっていうふうに以前おっしゃっていたと思うんですけれども、その勉強に対するモチベーションってどういうふうに保っていたりとか、どこから来ていらっしゃったんですか？
もともと英語は好きな方なので英語を勉強することには何の抵抗もなく、むしろ楽しいぐらいなんですけれども、ただ今回 TOEIC の点数に関して言えば830点は持ってたんですけれども、それ以上の点数が取りたくなったっていうのと、その何て言うんだろう、単にこう頂上からの景色を見てみたかったのが何か自分のモチベーションだった。頂上からの景色ってどんな感じなんだろうっていうのをちょっと生きてる間に1回でもいいから見てみたいなっていうのがあって、で、まあ、今回たまたま990点満点には届かなかったんですけども、まあ、900点以上取れたっていうことなので、なんか肌ではあこういう感じなんだなって、900点超えるとこんな感じなんだなっていうのは肌で感じてすごく満足しています。
そうだったんですね。
ただ自分のそう自己満足のためだけに、なんかモチベーションを保ってたっていう感じですかね。
そうなんですね。いや本当にそこがすごいなっていうふうに思ったんですけども、すいませんお話がちょっと前後してしまうかと思うんですが、はい、その点数先ほどちょっとポロッとおっしゃっていただいたと思うんですけども、はい、以前持たれていた点数から実際に何点から何点に、はい、あきこさんトイックのスコアって上がられたんですか？
もともとは830点、で EI に通って卒業してから915点になりました。
いや本当にすごいなって思って、すでに800点を超えられてる方が900点に行くまでって相当大変だなっていう風に感じるんですね。
私もそう思います。
やっぱり400点台500点台の方がじゃあ600点を目指そうとか730点を目指そうっていうなるのとは全然やっぱり違ってくると思うので、いかにその自分の間違いを減らしていくかとか、あとはいかにちょっとしたミスだったりとか聞き間違いみたいなのをこう防いでいってちゃんと点数取っていかないと、多分そのスコアに達していかないと思うので、そこが本当に難しそうだなと言いますか、本当に大変なんだろうなっていうふうに感じますね。
そこは実感しました。ケアレスミスが続くだけで点数がどんどん減って、5点、5点、5点、10点、15点ってどんどん減っていっちゃうので、その900点から990点から頂上からどんどん減っていっちゃうので、まあできることはもうケアレスミスをなくすことだけが最低限必要だなと思って。
そうですよね。
もう勉強というかもう訓練ですね。訓練してました。
実際にその900点以上取られて、なんかご自身の中で感覚というか景色というか何か変わられましたか？
英文仕事でも英語使うんですけれども、なんだろう、仕事でも長文の英語とか読んだりするんですけれども、まあ、昔は少し抵抗があったんですが、今は何でしょう、斜め読みっていうんですか、 うんうん、ポイントをこう読んで全部読もうとしないでこうキーワードを拾って内容を理解しようとしている自分がいるのに気がつきました。
うん、あ、そうなんですね。なんかその読み方でいうとちょっとこうトイックの中でも多分意識してるところが多分生かされてるのかなっていうふうに。
そうです、うん、先生も言ったけど長文を全部読んでた時間がないということで。
そうですね、
うん、戦略でよく教えてもらっててもうキーワードを拾って読んでいくんだよっていうふうに教わってたので、うん、それがなんか仕事に生かされてるのかなとは思ってます。
なんかもうそのご自身でやられていることが今のお仕事に生かされてるって聞いてすごいなっていうのと、なんかプラスに生きていてすごく嬉しいなっていうふうに感じました。
あ、そうですね、
うん、ありがとうございます。
イングリッシュイノベーターズは Apple Podcast、 Spotify、 Google Podcast など8つのポッドキャストプラットフォームで配信しています。インスタグラムからも配信情報や今までの配信内容を確認できますので、ご自身のよく使用するツールからイングリッシュイノベーターズをフォローしてみてください。何かご要望がある際には DM またはハッシュタグ EICAST EICAST で投稿していただければお答えできますので、お気軽に投稿してみてください。